特集、減災を考える。自分と家族の命は自分で守ろう。発生から4ヶ月半、現在も被害が伝えられる熊本地震。今なお数千人の方が避難所の生活を余儀なくさせられています。8月30日から9月5日は防災週間。私たちの地域にもいつ起こってもおかしくない災害への備えを今一度見直してみましょう。平成19年、新潟県中越沖地震により壊れかけた家の写真が載っています。新潟県柏崎市内。来るべき南海トラフ大地震に備えて減災。今年4月14日夜に熊本と大分の一部を襲った熊本地震、最大震度7を記録し、2日後の16日には震度7の本震が観測されました。震度7は九州地方では初めての観測事例であり、特に震度7が2回観測されたのは国内初めてのことです。大きな揺れが何度も発生し、建物の倒壊や土砂崩れなどの大きな被害が特徴的でした。平成23年の東日本大震災、今年度の熊本地震とわずか10年の間に2度の大震災を経験し、もはや国内ではいつどこでどんな災害が起こってもおかしくないという意識が高まり、国や自治体の防災の取り組みは、災害は防ぐことはできないという考え方から、防災ではなく被害を最小限に抑えるという減災という考え方に切り替わってきました。私たちが住んでいる東海地方でも、今後南海トラフ、四国の南の海洋にある水深4000メートル級の深い溝のことを震源とした巨大地震が発生することが予測されており、最悪の被害を想定した減災対策の必要性が叫ばれています。大口町内の最大震度は6弱と予想。内閣府発表。日頃の備えを。家庭の日常の備えとして最低限準備してほしいことは次の3点です。1、非常持ち出し品と家庭備蓄品の準備。大口町町のカレンダーや防災マップの末端に載っている非常持ち出し品リストを参考に、いつでも持ち出せるようなリュックなどにまとめておきましょう。また、備蓄品として意外と見落としがちな食料品。普段使っている食材などを工夫すれば、備蓄食料になります。ご家庭で実践してみてください。水、ペットボトルのミネラルウォーターを購入している家庭は、段ボール1箱を余分に購入し、常備してください。年配の方で、水を購入するのに重たくて抵抗のある方は、今は災害備蓄用に5年保証のペットボトルの水も売っています。もしもの時に備え購入してください。食べ物。災害用非常食を購入しなくても、缶切り不要の缶詰や卓上コンロのある家庭では、常温で保存の効くインスタントラーメンや乾麺を余分に購入し、食べ回しながら買い足すことで備蓄になります。保存食として便利な冷凍食品は通常時は保存が効きますが、停電になると数時間でダメになることを覚えておきましょう。またお子さんがいる家庭等は粉ミルクや紙おむつ、目が悪い方は眼鏡など特別必要なものは各自で必ず準備しておきましょう。災害時、町の備蓄食料だけでは住民全員の備蓄量はありません。皆さんが各家庭で7日分の備蓄をしていただくことが大変重要です。 2. 家屋の耐震補強、家具の転倒防止対策。1日のうち一番滞在時間の長いのは自宅。どんなに家を空ける時間が長い方でも、就寝時間などを含めると平均1日10時間程度は自宅で過ごしているのではないでしょうか。自宅の耐震も改めて見直しておきましょう。家全体の耐震が難しい場合でも、家族が集まることのできる一部屋、寝ている部屋だけでも補強しておくといざという時安心です。 家屋の耐震に対しては潮位より補助が出ますので、詳しくは役場都市整備課にお問い合わせください。また家具の転倒防止対策はしてありますか？腰より高い家具などは危険です。簡単に取り付けられる転倒防止グッズがホームセンターで手に入ります。日頃過ごすことが多い寝室や居間だけでも万全にしておきましょう。3. 家族と避難所の確認を。大口町ではお住まいの地域ごとに避難先を指定していません。各家庭で家族の集合場所となる避難所を決めておきましょう。またその際の最も安全な避難ルートも同時に確認しておきましょう。近道ではなく広い道路を選びましょう。大口町が指定する避難場所は次の8つです。大口南小学校、大口町屋内運動場、大口西小学校、大口中学校、大口北小学校、微笑みプラザ、大口町民会館、中央公民館。まずは次女、そして共助、公助へ。東日本大震災や熊本地震から得た教訓の一つに、いざというとき助けてくれるのはお隣の人という事実があります。自助、つまり自分で自分や家族の身を守ることは大前提ですが、それと同時に共助、つまり隣近所や地域で助け合うことが大切です。地域のつながりが希薄となっている昨今、改めて近所付き合いの大切さを見直してください。お隣の家族構成や一日の動き、持病の有無など知っていますか？震災時に〇〇さん家の2番目の男の子をどこどこで見た、〇〇さんのお宅がいないと教えてくれるのは近所の人です。それには地域の行事に積極的に参加して交流してほしいと思います。清掃やゴミ当番でちょっと会話をしてみたり、地域の防災訓練に顔を出してみてください。話したことのないご近所さんに意外な接点を見つけたり、知らなかった地域の貴重な情報を入手できたりするかもしれません。公助、つまり行政や消防、警察は人数が限られている上に、どうしても地域の細かい情報には疎いという弱点があり、小回りが効きません。公助を当てにせず、まずは自助、共助を目指してください。自主防災の広がり。近年来るべき大災害に備え、地域でも自主防災の取り組みを積極的に推進する動きがあります。ここではその中の一つ、さつきが丘区の取り組みについてご紹介します。さつきが丘区では平成27年4月にさつきが丘防災センターを避難所とする避難所運営マニュアル作成プロジェクトチームを発足させ、区の自治会役員やふれあい運営委員、防災センターを運営する委員を中心に1年かけて避難所マニュアルを完成させました。それとともに避難所の備蓄品や区の防災訓練プログラムの充実も図りました。平成28年4月に制定された避難所運営マニュアルはファイルにして全100冊、愛知県や他府県のマニュアル、近年起こった大地震の事例を参考にし、区の実態に合うように細かく設定し直しました。その内容は、大災害発生時、南海トラフ大地震を想定、における避難所開設の手順、各役員の役割分担から避難所としての各部屋のレイアウト図まで、パニック状態の中でも最低限の迅速さと冷静さを保てるよう、災害の各段階ごとに合理的に定められています。このマニュアルをもとに、大口町千歳会、さつきが丘区や子ども会とも連携して定期的に防災訓練を実施しています。いざという時のための予備訓練にすると同時に、日頃の対策として、重要な地域の交流のきっかけにもなっています。益子区長は自らの身の安全は自ら守るという心がけが大切、そのためには 日頃から災害訓練を怠らないことです。実際に災害が起こったという想定で地域の避難所運営訓練もやっておくことも理想と話されました。北地域自治組織の北地域避難防災訓練とさつきが丘防災センターの写真が載っています。取材にて今回の熊本地震で特徴的だったのは被災した方々の中に避難所行かずに生活をする方が多く見受けられたことです。避難所が収容能力を超えた場合どうしても個人の十分なスペースが取れず仕切りなども人数分用意できないためプライバシーの問題が避けられません。そこで近所同士協力して広い場所を使って炊き出しをし無事だった自家用車を使って車中泊をする方が多く出ました。避難所に滞在しないことで所在が把握できず避難物資を届けることができないことが今回の課題でありそれほどまでにプライバシーの問題が深刻であることを考えさせられました。いざそういう状況になった時にやはり助け合うのは近所同士。近所や地域の交流が盛んであれば避難所に収容しきれない事態が発生しても誰がどこにいるかということを把握する貴重な情報ルートを確保できる可能性が高まります。また避難所での混み合った環境でのストレスを緩和するのも日頃の近所付き合い。一人でも多くの人が見知った中であるかどうかは避難所生活を安心安全にすると同時にプライバシーのない状態の精神的苦痛を和らげます。今月の防災週間をきっかけに改めて自身の災害への備えを見直し地域の交流や日頃の防災意識を点検してみましょう。取材文大口町 NPO 登録団体 Zoom。 あなたのお手元に災害時の緊急情報をお知らせする安心安全ネット防災防犯メール配信サービス。携帯電話からの登録方法。携帯電話から下記メールアドレスへからメールをお送りください。送信された携帯電話のメールアドレス宛てに本登録の手順をご案内します。 oguchi@enty-mail-dpt.jp QR コードを使用できる機種をお持ちの方は右の QR コードをお使いください。迷惑防止のためのドメイン指定が必要な方は town.ogucci.lg.jp アドレス指定が必要な方は bousai@town.ogucci.lg.jp を許可してください。